こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、お手元にある HSS 型 HSP に関する専門分析報告書をもとに、HSS 画家、つまり刺激を求めつつも非常に繊細な HSP の画家が人間関係で感じやすい、ジレンマ。それから、つい他の方に期待してしまうこと。そして、なんで自分を責めちゃうんだろうっていうその心の動きについて一緒に深く見ていきたいと思います。このタイプの方って本当にこうアクセルとブレーキを同時に踏むようなユニークな特性を持っていますよね。新しいことにはすごく惹かれる。でも人一倍その刺激に疲れやすいっていう。この内側の葛藤がどうして人間関係の悩みにつながりやすいのか。その核心の部分を、この分析から解き明かしていきましょう。
はい。今回のミッションはですね、単にこの複雑な特性を、ああ、そうなんだって理解するだけじゃなくて、この報告書の中から具体的な戦略、それをちゃんと抽出することなんです。あなたが人間関係を、まあもう少し楽に感じられたり、あと自分自身をもっと肯定的に捉えられるようになるための実践的なヒントを見つけ出すのが今回のゴールですね。
なるほど。実践的なヒント。では早速。確信に、まず人間関係ですごく消耗しやすい疲れやすいっていう理由の一つとしてこの分析レポートが挙げているのが感情への過敏さとそれから境界線の曖昧さですね。共感力が高いっていうのは素晴らしい面でもあると思うんですけどでもそれが強すぎてまるでスポンジみたいに他人の感情をぐんぐん吸い取ってしまって結果的に自分のエネルギーがこう枯渇しちゃうっていう。
まさにそうなんです。特に HSS 型 HSP の方は、他の方の、まあ、ネガティブな感情であるとか、あるいはちょっとしたトラブルとか、そういう状況に無意識のうちにぐっと引きずられやすい。そういう傾向があると資料でも指摘されていますね。で、さらに、根深い問題として挙げられているのが、相手の期待に何とか応じようとしてしまうっていう自己犠牲のパターンなんです。
自己犠牲。
はい。これが慢性的な疲労感を生んでしまって、結果的に関係を続けること自体が難しくなっちゃう、その一因になってるんじゃないかと。
なるほどですね。期待っていうのも確かに重要なキーワードみたいですね。これくらい、まあ、普通分かってくれるだろうとか、察してくれるはずだっていうその思い込み。それが裏切られた時の失望感というか、ダメージが大きくなっちゃうっていう。でもその期待ってそもそもどこから来るんでしょうかね。
そこが非常に興味深いポイントで、分析によるとですね、その期待っていうのは実は自分がこれだけ義務感で頑張ってるんだから、相手にもまあ同じように反応してほしいっていう。
なるほど。
一種の無意識の投影、自分を相手に映し出してるっていうケースが多いそうなんです。
義務感からの投影ですか。
そうなんです。だから、期待を手放すっていうのは相手を変えようとすることじゃなくてむしろ自分の行動基準その動機が義務感なのかそれとも自分の純粋な意思なのかを見極めて義務感から意思へと切り替えていくそれによって自分のこう自律性を取り戻していくプロセスなんだということですね。
なるほど。じゃあ相手に期待してるようで実は自分自身の舐めなければならないみたいな感覚に縛られてるとそれを見直すのが鍵なんですね。では具体的にはどういうアクションを取ればいいんでしょう。
はい。そこで非常に重要になってくるのが報告書でもかなり強調されてるんですが境界線いわゆるバウンダリーの設定です。
境界線。
自分は自分相手は相手っていう意識をちゃんと持って線引きをするそして時には勇気を出してノーと伝えるスキルですね。これはもう自己防衛のための基本的なスキルと言っていいと思います。
ノーというスキル言葉で言うのは簡単ですけど、これ特に HSP の傾向があると断った後の罪悪感が半端ないんですよね。
そうなんですよ。
報告書でもまさにそこを振られてますよね。断ったはいいけど、相手を傷つけちゃったかなとか、ぐるぐる考えちゃう。本当に綱渡りみたいな感覚というか。
まさに。その罪悪感に睨まれやすいからこそ、境界線を引いた後のケアが不可欠になるんです。それが次のステップである、意図的な回復と、内面への意識集中につながってきます。
意図的な回復と内面への集中具体的には意識的に一人の時間ソロ時間ってやつですかねそれを確保することとそれからマインドフルネスの実践この二つが挙げられてますね。
その通りです。 まずソロ時間というのは、他の人の期待とか感情のノイズとか、そういう外部からの刺激から完全に自分を遮断して、自分の感覚とか自分のペースをこう取り戻すための、いわば戦略的な休息時間なんですね。
戦略的な休息。
ええ。一方でマインドフルネスというのは、刺激を求める衝動、つまり HSS 的な部分にこう振り回されずに、感情の波が来てもそれに飲み込まれないで、ちょっと距離を置いて観察する、そういう心のブレーキみたいな役割を果たします。
心のブレーキ。
はい。自分の内面に意識を向けて自己調整する力を少しずつ養っていく訓練ですね。
なるほど。そして最後の課題として挙げられているのが、これが一番根深いかもしれないですけど、罪悪感とか自己非難の感情ですね。報告書によれば、HSP の方はどうしても自分に厳しい評価をしがちだと。
そうですね。特に HSS 型 HSP だと、その外交的に振る舞おうとする自分と、でも内面はすごく繊細っていう、そのギャップに苦しむこともあるって聞きます。
まさにこの矛盾する自分っていうのをなかなか受け入れられなくて、過去の失敗体験とか、あるいは周りの人から言われた考えすぎだよとか、ちょっと気にしすぎじゃないみたいな言葉に深く傷ついてしまっているケースが少なくないんです。
ありますよね。はい。ここで非常に有効なアプローチとして、この分析レポートが特に挙げているのが、セルフコンパッション、つまり自分への思いやりを実践することです。
自分への思いやり、具体的にはどういうイメージなんでしょう？
例えば、すごく落ち込んでいる親友がいたらどんな言葉をかけますか？
そうですね、大丈夫だよとか、あなたのせいじゃないよとか。
そうですよね。そういう温かい理解とか励ましの言葉をそのままそっくり自分自身に向けてあげる、そういう技術なんです。
なるほど。自分を親友のように扱う。
ええ、自分だけがおかしいわけじゃないんだっていう、まあ共通の人間性みたいなものに気づいて、過剰な自己批判を少しずつ手放していく。これは決して自分を甘やかすとか停滞するってことではなくて、むしろ失敗からちゃんと学んで、また次に挑戦するためのすごく健全な土台作りになるんですよ。
健全な土台作り。
はい。自己否定っていうある種のブレーキを外すことで、あなたが本来持っている力がもっとスムーズに解放されやすくなるということなんです。
なるほど。今回のディープダイブを通して、 HSS 型 HSP としてのあなたが、まあ、より軽やかに生きていくための大事な3つの柱が見えてきた感じがしますね。一つが境界線を引く勇気、まあ期待からの自由を得ること。二つ目が意識的な休息とマインドフルネスで自分のペースを取り戻すこと。そして三つ目がセルフコンパッションで自己肯定感を育てていくこと。
はい。これらの戦略は、あなたのその複雑さを否定するんじゃなくて、むしろそれをちゃんと理解してうまく付き合っていくための具体的なツールと言えますね。この分析が示唆しているように、しっかりとしたこう自己基盤を築くことができれば、 HSS の方が持っている素晴らしい好奇心とか行動力、それを健やかな形で発揮させる仮になるんだと思います。
ええ。では最後に、これを聞いているあなた自身に一つ問いかけてみてほしいんです。今日一日の中で何か行動を起こそうとしたときに、もしそれが、あ、これ義務感からやってるなって気づいたとしたら、その行動を自分の本当の意思に基づく選択へと、ほんの少しでもいいので意識的にシフトするとしたら、どんな小さな一歩が踏み出せそうですか？次回のディープダイブまでぜひ少し考えてみてください。